はい、皆さん頑張ってますか？それではいよいよプラクティステスト2に入りましょう。いつものようにまず自分で、タイムマネジメントしてやってください。もういつも言ってますように、パート5は15分以内、600点以上を目指している人は12分から13分ですよ。そしてパート6は1問30秒としてね、いくらあるかというと16問ありますから8分になりますね。そうすると20、まあ、3分ぐらいになりますでしょ。ですから23分を基準にして300点ぐらいの初級者の人、400点ぐらいのその人は2分プラスして、そして600点以上を目指す人はやはりこれは20分から23分の間で勝負してほしいと思います。それでは、回答の方に入りますよね。それは、101番からいきますからね、パート5。まずですね、なぜここに答えがイーザーに選んでいるかということですよね。 The between either both not only ですから、皆さんご存知のように between A and B、 2つのものの間、 either は A or B、 A か B かまたはどちらでも、 both は A and B、 both A and B で A と B 両方、 not only は not only A but also B、 also 省略されることもありますから A だけでなく B もでしたね。そういうことが分かれば、or ですからすぐ分かる。この問題は、時々サービスとして出されるだけですから、できたとして喜んではいけませんよ。そうすると、まず文章を読み方言ってみましょう。Everybody knows that Mr. Raymond has a choice of going to either London or New York となります。切るところをうまく切って、はめりありをつけて読む練習をすることが大事ですね。誰もが分かってるんだと、ざっといかが。ね。はい、レイモンさんには選択権があるということですね。何よ、ロンドンでもニューヨークでもどっちに行ってもいい選択権があるという意味です。はい、102番いきましょう。 His と He と Him と Himself ですよね。当然、あなたが考えなければいけないのは、彼のという意味とか彼のものなら His、 He は主語、 Him は彼をとか彼にとか意味でしたね。 Himself は彼自身でしたね。そうするとオン、なんとかオンってなっています。これは多分、知らないとできませんね。オン、ワンズオン。自分自身の独力でという意味です。independently とかね、いう言い方と大体似てますし、または for oneself。まあ、by oneself ってそこに下に書いてあるように、by oneself もありますけども、by oneself の場合は alone の意味もありますからね。はい。そしてその横に書いてあるように、of one's own。This is a car of my own と言います。This is my car という言い方はですね、自分が持っている車のこと、my car というのはありますけども、my car で行くとかそういうような言い方ではおかしいですよね。Of one's own を使って、This is a car of my own というと、自分の車ということになりますね。それでは、なぜ his を入れるかは今わかりましたよね。文章言ってみましょう。Mr. Mallory has decided で決めました。To quit his job で、quit というのはストップのことです。辞めるということです。はい。仕事を辞めることを決めたということですね。で、仕事などを辞めるときは、ストップよりも quit がとってもよく使われます。at computer company においての。and start an online shopping business on his own。ここでね、start にちょっとチェックしてください。皆さん、ここでそのままパーッと通っちゃダメですよ。start がなんで、ね、s がつかないのかなとか。ED 系になってないのかなって考えないと。それは、has decided ということがあるから、to の後だから、quit and start になるというわけです。ですから、この start は、to start の to が、その前の has decided to とつながっているということを頭に入れてください。はい、103番行きましょう。between と for と by と from。やはり中学生レベルですよね。これは中学レベルの英語力です。さて何を入れるのかなと思って、まずは、中学レベルであれば、下線部だけを見ますね。そうすると、location to location 出てるでしょ。これで from A to B っていうのがパッと浮かべばいいんですよ。ね、まずね、between は絶対ダメでしょ。to だから。for は、この場合は次に数値が来てないから、ためにという意味しかなりませんよね。何々の代わりとか。そして、ロケーションだったら、あとかざがないとおかしいでしょ ?by っていうのも。で、あとかざがなくて使えるのがですね、from A to B というね、 いわゆる対句になっているようなものなんですよ。その下に書いておきましたけども、例えば、一軒一軒という時には from door to door です。訪ねて回るとかね。時々、from time to time とか。こういうようなね、対句になるときはすべて冠詞をつけないんだっていうことを頭に入れておくと場所場所でっていうことがわかるわけですね。それでは一緒に読んでいきましょう。As all our locations are individually owned and operated, business hours will vary from location to location となりますね。As は何々なのでです。私たちのすべての locations というのは位置に、そこの位置にあるものを指してますから、位置という意味で訳していきません。ここではお店のことです。支店とかお店、それから拠点とかですね。いろんな訳し方があると思います。事業所と訳すこともあると思います。だからこの内容から考えてお店であれば、私たちのお店はすべてでやった方がいいと思います。Individually は個別にです。Own は受け身の動詞になってますからね。所有されていますと。そして Operated。この Operate という動詞大事ですよね。Operate じゃないですよ。Operate。創業する。で受け身ですから創業される。ね。まあ、運営されるということです。で、business hours will vary from location to location ですから、営業時間と訳してくださいね、business hours。で、その次のね、vary が大事です。V-A-R-Y。これ覚えてください。これ、vary じゃないですよ。vary は V-E-R-Y でしょ。とってもというの。vary は。それなくて、vary です。vary は異なるという動詞ですよ。皆さん知ってるのは、これの名詞形知ってるでしょ。variety で形容詞で various 意外と大事な動詞なんです。 vary これ覚えてください。はい、次行きましょう。104番、 holds と is going to hold と will be held と has been held と、いつもこの選択肢の方をね最初に見ないとダメですよ。 part 5ね、まあ、part 6もですけど、なぜかというとそれによって出題者の意向がわかるからですよね。あ、これは hold、持つとかね、いう意味の hold、もちろんそれで出るわけじゃないんですけども、開催するとかね、開くとかという意味で出るんでしょうけど、その使い方が分かってるかなっていうことでしょ。まず A は現在形。で、B は予定ですよね。で、C は今度は開かれるだろうとか、持たれるだろうという受け身の未来になるでしょ。で、D はずっと開かれているということになりますよね。そうすると答えはどうなるかっていうのは、upcoming というのがあることで、もう将来。これからのことでしょ。今度のとか、やがてやってくるという意味が upcoming ですから。近づきつつあるという意味ですから。だから未来でしょ。そして、board meeting というのは役員会でしょ。board は大きな板からテーブルを指すと考えてください。そうすると、役員会から見れば、役員会は開く方ですか開かれる方ですか開かれる方でしょ。だから受動体。だから未来での受け身。受け身の未来形だから C です。いきますよ。The upcoming board meeting, そこでちょっと切りましょう。は、will be held in the conference room on the second floor of HQ は headquarters のことです。HQ と言っていいです。そうすると、本社の2階のフロアでですね、のある会議室で行われるってなるわけですね。はい。これも優しいんですけど、何度も出ましたね。そのポイントは hold にあるんです。ホールドは掴むとかいう意味ももちろんありますよ。開く。ね。ビートルズの歌でも I wanna hold your hand っていうのがありましたよね。そういうことから考えて、人が主語ならホールドでいいです。人でないもの、無生物、無生物というか、まあ、要するに行事とかそういったことが主語だったら受動体ということを頭に入れてください。105番。まあ、これも典型的な問題ですね。いつも出る問題と思って、あ、出たかぐらいに思ってください。Almost というのが答えになりますよね。これはですね、まず Almost と Most に気をつけなきゃいけません。Almost はほとんどという意味です。で、Most もほとんどという意味です。あれ、おかしいなと思うでしょ。ところが、C の Most はほとんどのという形容詞とほとんどという名詞なんです。ほとんどのものとか。Almost はほとんど何々するとか、ほとんど何々であるという意味のですね、副詞なんです。ですから、副詞にするか、名詞形容詞にするかっていうことなんです。D は最上級だから。mostly ってもこれ副詞でほとんど大抵はという意味です。この all とか every というのはもともとですね、すべてのあらゆるもののという形容詞の意味もありますね、連体詞で。 それで all はもちろん名詞もありますけど、そういう性質を持っているのでですね、副詞の almost は修飾できるんです。だから皆さんはね、almost all と覚えた方がいいです。ほとんどすべてのは almost all。それを一語で言ったときに most of となると思ったらいいです。most となると。そういうことを頭に入れたらいいと思います。だから most all は言えないんです。だからほとんどすべてで almost all と覚えてください。ね、いきますよ。Almost all of the participants です。participants 出ますよ。パートで部分でしょ。spate は取るという意味なんです、もともと。部分を取る人たちだから参加者なんです。participants となります。participants ね。participate というと動詞になります。よく出ます。で、were excited to だから、to 生かしてワクワクしていたということでしょ。a brand new car on the stage。ステージ上のね、一台のね、ピッカピッカのね、新しい車があるわけですよ。まあ、ね、新車ですね、すごい。それを見てね、興奮していたっていうだけの話です。気をつけてくださいね。almost all の違いね、よく出ますよ。はい、それでは次行きましょう。106番は、estimate って発音するか、estimate って発音するか、これはわかりませんね。estimate と読めば動詞です。estimate と読めば名詞で、見積もり書などのことになります。見積もりとかね。ね、エスティメーションが見積もること。まあ、エスティメットと同じように使い方されることもあるけども、評価とか判断を指すことが多いですね。そして、エスティメイティッドはもちろん動詞の時の過去分しか過去です。エスティメーターはもちろん見積もる人でしょうね。OR がついてるから。ドクターと同じ。そうすると、本文を見た時にですね、リトンっていうのは書面による書かれているということですから。そして、オブが来てますよね。そうすると、そこはオブ以下の書面による何とかでしょ。名詞が来ますよね。名詞が来るならば A と、B のどちらかでしょう。人は来ませんから。はい。で、概算とかっていう時の、まあ、要するに、エスティメーションの場合は、見積もることという、抽象的な意味になりますから。これは、あがついてるし、見積もり書でしょ。書の場合は、エスティミットの方にします。A written estimate.Of the cost for us とあります。で、もう一つ大事なことは、I wonder if これをしっかり頭に入れてください。進行形で、I'm wondering if, I was wondering if という形もよく出てきますよ。If 以下かどうかなと思ってるんですけどっていう時よく使われる言い方で、相手に対して何かをね、期待するときに使います。ね。だから、君僕と一緒に映画行ってくれるといいんだけどなっていう時に、You know, just I was wondering if you could. ね。Come with me とかなるわけですよね。そうするような言い方をよく出てくるので覚えてください。If はね、かどうかです。私は If 以下かどうかと思う。で、You could provide. Provide は用意するとか、提出する、提供する。Written estimate of the cost for us となります。はい。それでは次の107番に行ってみたいと思いますね。はい。Work.Wrestle, deal, approach. これはまあ単語力ですね。work は誰でもわかります。wrestle っていうのはなかなかね、レスリングで知ってると思いますけど。レスリングの、あれで覚えてくれてもいいですよ。何々と戦うときには wrestle with となります。そして deal。これは deal は扱うという意味ですけど、deal with よく出ますね。商売で、扱うという意味のときに deal in となるときもあります。deal もよく出ます。そして approach。取り掛かること。取り組む。日本語では approach するで接近するという意味だけしかね、ないようですけども。取り掛かる、取り組むというイメージでとても approach するが多いです。はい。じゃあ行ってみましょう。ここは答えは、D の approach になります。なぜかというと、work は on がないと work on such a problem と言えませんね。取り組みでですね。wrestle は with がいるんですから、それは分からなかったらちょっと困りますよね。だから単語力です。deal も with がないと使えません。approach だけはね、これは他動詞です。皆さん、何々に訪れるっていう時どう言いますか ?visit 使うでしょ。だけどなんとなく visit to って言いたくなるけど to いらないでしょ。あれと同じような動詞です。approach も to がいりそうだけどいらないんです。近づくって言うと to がいるようになるでしょ。だから気をつけてください。これ他動詞ですから。 これと同じようなんで、ほら、attend というのがありますよね。attend。attend は出席するという他動詞ですけど、なんとなく to がいるような気がするでしょ。そういったものを特に気をつけた方がいいです。優しい単語だけれども、自動詞として使うのか、他動詞なのか。これは他動詞なんです。approach such a problem なんです。はい、で、行ってみましょうか。It seems to be better to approach such a problem from a different angle となります。今私が切ってるのは大げさに切ってるんですけど、私たち日本人にとってはこのように頭からそのまま掴んでいくためには、ちゃんと切る方が、ベターです。例えば、It seems to be better で、it to 構文だけども、ね、よりよく思えるという意味でしょ。ようだと。何が ?to approach such a problem でしょ。そんな問題にアプローチするのがでしょ。from a different angle でしょ。だから別の角度からでしょ。それがそのまま、英語のままわかるようになれば、600、700というわけですね。800でいくということですね。はい。それでは、108番。confuse, confusion, confuse, confusing. こういう問題はですね、私、山根は中学レベルと言っています。そんなこと言っても先生、confuse という意味知らないんですけど、中学で出てませんよ、という人があなたたちの中にいるかもしれません。いいですか?その人は考えを改めてください。confuse が何の意味か全くわからなくたって、C を見たら confuse は動詞だっていうことがわかるでしょう。D を見たら。そして B はションってなってるんだから、コンフュージョンだけど、これで名詞になるぐらいわかるでしょう。ね。そうすると、コンフューズという動詞の、ね、が、名詞になるのか、それとも受け身の、または過去形、まあ、過去形ほとんどないだろうから、受け身の形のコンフューズになるのか、そして能動体働きかけ意味のコンフュージングになるのかっていうだけの問題でしょう。そうすると、答えは、すぐ D っていうことがわからないといけないんです。なぜでしょうか?それは、excited とか、interested とかで、surprise とかでやったはずですよ。私は驚いているというのは、何かが私を驚かしているわけだから、絶対に受け身でしょ。I surprised と言えないでしょ。I am, または I was surprised でしょ。興奮しているというのもよ。excite を使うんだけど、かきたてるって言うとはどうしよう。私は心の中をかきたてられてるわけでしょ。だから、行為者が、というか人間が主語になっているときにはですね、ED 系にならないと。喜怒哀楽を表す、特に、そういう、単語中心にね、何度も言ったでしょ。2章で言いましたよ。だから、興味も持たされているわけだから、興味を持っているのは、I'm interested in になるわけですよ。in はまあね、何に関してだけど。それですから、驚いているは、I am surprised であり、そして、これは、confuse が、confusing になる理由は主語を見てください。はい。The proposal ご一緒にしてください。で、Mr. Leafman came up with ってきてるから、わからんでも was までがね、全部主語だっていうことはわからんといけませんよ。だったら was が過去形の単数形が単数の、意味を表す was があるということは主語は the proposal でしょう。そしたら Mr. Leafman が came up with した proposal ってなるでしょう。わからなくても、リーフマンさんがね、持ってきた、ケイマップイズだから、ウィズ以下で持ってきたと考えたらいいじゃないですか。ね、提案したっていう意味ですけど、その提言書、プロポーザル、持ち出した提言は、ってなると、提言は人間じゃないよ。人間じゃなかったら EDK 来ないよ。ね、so confusing。あまりにもね、わかりにくい、混乱させるものだったので、that 以下。No one could understand it. 誰も理解することができなかったってなるでしょう。これが人間だったらね、Mr. Leafman が主語だったら Mr. Leafman was so confused ですよ。なぜかというと、Leafman さんは大層混乱していたのでってならないといけないからですよ。ここでも完全にこういうことを覚えてください。ED 系になるのか、ing 系になるのか。ED 系はされるという受け身的な意味になるはずです。で、ing 系はしている。その、コンフューズの状況を起こしているという感じになるわけです。はい。And the proposal Mr. Leafman came up with was so confusing that no one could understand it とこう始まりますね。続いてながら、コンフューズのね、単語はどういうふうにできているか。コンは一緒です。together の意味です。もちろん徹底的にという意味もありましたね。で、fuse というのは混ぜるという意味です。だから一緒に混ぜるとどうなりますか?例えばイメージしてください。コップの中に水と油を一緒に混ぜたら。混乱しますね。そうですね。だから、 混乱する、困惑させるという意味なんですね。Confuse。それでは109番に入ります。Care, ease, level, most。これはもう単語力ですから、わからなかったら捨てないとしょうがない。でも ease だけは easy っていうので、気楽に、簡単にという意味がわかる人は、これを選べるかもしれませんね。はい、それじゃあ行ってみましょうかね。The aides to the president ですね。はい、この aides というのはちょっと難しいですから覚えなくてもいいと思います。側近のことなんですね。大統領の側近たち。Try to put his mind at ease。これで、まあ、心を平静に保とうとしたという意味なんです。ね、保たせようとしたかな。Put his mind だから。His はプレジデントだから。By saying the online news wasn't true。ね、なんか、最近のどこのかの国の大統領のことを言ってるような感じもしますですね。はい。ネット上のそのニュースはね、トゥルーじゃない、フェイクだと。ね。いうことでね、彼の心を at ease、安らぎの状態へプットしようとしたという意味ですよ。で、ここでね、ease が使えるということはとても大事です。例えば皆さんね、病気のことを何と言いますか ?disease というの知ってますか?スペルを書いてみてください。D-I-S。ね。E-A-S-E でしょ。Disease は、this is で書くでしょ。this っていうのは話すって意味なんですよ。だから、is、安らぎの気持ちを話すから病気なんですよ。だから日本語の病気、気の病で書くでしょ。だから病気のほとんどは、気から、いわゆる心の、まあ、ストレスというか、そういったことから起きるという昔の人たちの考え方は、まあ、この、ね、ここの東西を、まあ、ね、関わらず、正しいことですね。ease から離れる。というわけですね。それではちょっとね、攻略法のところを見てください。with care は carefully です。ね、注意深くということです。care を持ってだから。その次は level は at を使います。目の高さで、at eye level。ね。私たちは同じ目の高さで、話すべきだとかっていう時に使うことがありますね。at the same eye level とかいうことがあります。で、at most はせいぜいの意味なんですね。その次の復刊側近の、まあ、エイドは、皆さんご存知のように、バンドエイドってありますよね。日本語でバンドエイド。バンエイド。これは、包帯じゃないけど、そのバンドでエイド。あなたの傷をお助けするでしょう。だから、お助けという意味があるわけです。エイドには。それから、助ける人たちから側近となったということですね。で、110番行きましょう。creation, creative, create, creativity。いつものパターン。いわゆる、品詞の選択。あなたは形容詞を選ぶか、副詞を選ぶか、名詞を選ぶかというような問題です。で、これは前にも言いましたけども、30問中、多い時で10問近く。だいたい平均して7問から8問が出ます。ということは、この品詞の選択を、ね、マスターすれば、まず、どう間違っても5割はいくっていうことですね、大体。中学レベルが当たれば。はい。そうすると、これは意外と簡単ですよね。way があるでしょ。way があるということは、その前は形容詞じゃないですか。この中で形容詞になりそうなものは b しかないじゃないですか。だからこれ誰でもできます。はい。で、creative っていうのは日本語になってますよね。creative な、創造的な、作り出すという意味ですからね。生み出すとか作り出す、それが create という動詞です。そして creation、 これも日本語になってますね。創造ね、creation of 何々の創造とかよく使いますね。 creative が創造的な、 create、 これが動詞です。 creativity、 これは創造力という名詞ですね。はい、もうこれは常識ですから行きましょう。 Mr. Calvin hit on a creative way でしょ。 hit on、 当たったということだから思いつくという意味です。 hit on、コーヴィンさんはね、創造的な、ちょっと独創的な方法に思い当たったという意味です。ピンと来たという意味です。to increase するためのということで、ことべきしてためのためのがいいでしょ。to increase sales、 要するに売り上げを伸ばすための。で、そこで切って while taking a break at the cafe となっています。ここで大事なことが出ています。ホワイルの後にイング形が来ていますね。そうすると、このホワイルは前置詞じゃないかと思う人がいるかもしれませんけど、それは間違いですよ。これは接続詞です。接続詞で、その後に 主語プラス B 動詞が省略されるパターンなんです。だから、この場合には、ホワイルなったのは、She is が省略されているわけですけど、過去形だから She was ですけどね。それをいつも頭に入れてください。これはよく出ますよ。While ing 形。ね。これ、during ing 形にしちゃダメですよ。during は ing がついてますからね。その後に ing 形を取れませんって前言いましたよね。during はいけません。はい。ブレイクはちょっと休憩。はい。ということで、これは簡単でした。111番いきましょう。before と once と ever と latest。これもですね、もう私も口を酸っぱくして今まで言ってきてますね。もう2章で詳しく言ったと思います。最上級 ever。これを思い出してください。ね。それから than ever。あのパターンですよ。ここに it's worst showing っていうのがあるでしょ？そこで線引いてください。その後だから ever しか入りませんよ。これまでの中で一番 worst。最悪の showing はわからなくてもいいです。見せることでなくて出てきたものを指してますから成績のことになるんです。そうしたら、これはもう絶対に ever ってことがわかります。ね。はい。過去の1年間の中で最高、これまでで最高のワーストショーイングということはこれまでにないほどの最悪の成績だったという意味になるわけでしょ。The stock price fell nearly 15% in October. 株価が 10月に 15% 近く落ちちゃった。It's worst showing ever in the past year である。過去1年間で最悪の成績だというわけです。ever が来たら、現在完了の今までにという ever あります。if の中で使われるときが多いんですけど、強めもあります。そしてこのように最上級 ever のパターンがあるので気をつけてください。いいですね。はい。それでは次行きましょう。次は112番です。between, for, both, with。まあ、これはですね、簡単でしょう。between A and B でしょう。for は、まあ、何々のためにってなるの時の for か、間の意味だったら for three years とかでしょう。both A and B でしょう。with は何々を持ってですよね。そうすると、and があるから、the CX300 と the CX500 の and があるから、これは当然2つの間でってなるので、between じゃないかと入れれば大体合いますね。はい。many reviewers said. 多くの批評家たちが言った。レビューする人たち、reviewers。何と言ったか。there isn't much difference. それほど違いはないよと言った。between the CX, ね、むにゃむにゃ and the CX, むにゃむにゃの間にって。それほど何の違いもないということを言ったというわけですね。はい。で、isn't が現在形になっていることは wasn't でも正しいですよね。wasn't だったらその時のことを指しています。でも、difference が今もないということを現在にも通用してるんだったら、ここ wasn't にしなくて isn't でいいです。はい、これも非常に簡単な問題でした。113番、high, higher, highest, highly。これはちょっと気をつけなきゃいけません。high っていうのは皆さん高いという意味を知ってますよね。ところが高くも high なんですよ。ところが、ハイリーというのはね、意味がちょっと違うんですよ。高くという意味からもちろん来てますけどね。大いにとか、非常にとかっていう意味で、いい意味で使います。ハイリーは。ですから、これは、物理的に物が高い、低いの意味で使うことじゃないんです。それが分かってたらすぐハイリーっていうのが使えます。ハイリーバリューで、非常に高尚にということは、非常によくバリューで。ね。価値を、まあ、価値のあるロマンティックなペインティングと。ロマンティックペインティングであると。がたくさんあること。で、ハイリーはバリュードにかかっています。非常に賞賛を受けている価値のある。そんな感じです。はい、行ってみましょう。There are a lot of highly valued romantic paintings in this museum. たくさんね、非常にですね、いい評価を受けている、まあ、ロマンティックな、ロマン調のですね、ペインティング。絵画があるよと、このミュージアムにはという意味です。はい。そこの攻略本をちょっと見てください。そこに書いてあるように、very の意味で、いい意味の very で使うとき、highly を使うと覚えてください。はい。そしてその後にちょっと書いておきましたけど、過去分詞を修飾するときは、very は使わずに、much とか greatly とか highly などが使われることを気をつけた方がいいです。 しかしもうサプライズなんかにも本当に形容して定着しているものはね、very surprised と言えますよ。で、もともとは much surprised とかでないといけないんじゃないかっていう気がしますけどね。わからなかったらね、very と much を一緒にして very much としたらいいです。絶対正しい。very much interested in とかね。はい、そういう感じですね。はい。で、114番行ってみたいと思います。limit, limited, limiting, limitation。リミットは日本語になってますよね。名詞もありますけども、限界という意味は。限るという動詞です。だって動詞があるのはわかるでしょ。B と C を見たら ED とか ING がついてるから。このぐらいは類推してくださいよ。リミットは名詞だけじゃないですよ。ね。で、リミテーションというのはこれは限ることから限度という意味になるわけですね。はい。そうすると、is が使われてるから、is の後だから、まずは過去分詞か、現在進行形の形の現在分詞かでしょ。そうするとね、the supply が主語じゃないですか。supply は人間じゃないじゃないですか。供給とか在庫のことでしょう。だったらそれは限られているとなるに決まってるでしょう。で、since は何々なので。供給。まあ、この場合在庫と訳してきましたけども、supply が限られているので、all customers are encouraged to submit their orders as soon as they can ってなって、まあ、submit 以下があるので、supply を一応在庫にしましたけども、まあ、在庫はストックというのはありますけどね。サプライはいいですよ。供給と考えても別にいいです。はい。で、供給で言ってみましょうか。供給が限られているので、すべてのお客様は、be encouraged と気をつけてください。encourage は、courage というのが勇気があるから、縁が働いてるから、勇気づける。で、受け身だから勇気づけられる。だから、励まされるとか、奨励されるとかという意味になる。to 以下するように進められるということですよ。submit っていう動詞も絶対覚えてくださいよ。ね。はい。提出するという意味ですよ。order っていうのはもちろん注文。注文を提出するっていうから注文するってなるだけのことですよ。ね。はい。as soon as they can できるだけ早くということです。はい。これをしっかり覚えてくださいね。そして読んでみましょうか。since the supply is limited, all customers are encouraged to submit their orders as soon as they can.As soon as 中学2年か3年でやりますよね。接続詞です。ホエンの兄弟と覚えてください。ホエンの兄弟ね。何々の時が何々するとすぐにってなると思ってくださいね。はい。そして、その一番下の重要語のところにちょっと書いておきました。日本語になってるから。サプリメントというから。ね。サプリメントです。補足するものという意味ですね。115番いきましょう。refueled, rewarded, restocked, replaced. やりましたね。この前の4章かな。re がついてる。re がついてるということは、再びとか後ろにという意味になりますよね。そうすると、refueled は、fuel は燃料を入れるだから、re がついてるから、燃料を、まあ、新たに継ぐことになります。で、reward は、ward というのがですね、方向を指す言葉ですよね。だから後ろに行くということですよね。それで後ろに向かうイメージがあると考えてください。ですから報いるという意味になるんですけどね。後ろに向かうということは、はい、返してあげるというイメージと思ってください。はい。そしてリスタックとはストックを再びですから、当然新たに補充することになります。リプレイスはプレイスを再びという、再び置くということから、取り替える、置き換えるという意味になるわけですね。まあ、そうなるとですね、これがどうなるかは、ボーナスという言葉があるから、すぐ B がわかるわけですね。本文を見ると。with a big bonus という言葉があるから、それで報いるとなりますよね。だから、恩を受けたものを返すというイメージがあると思ってください。All members of the staff will be rewarded with a big bonus because of the successful campaign となりますよね。メンバー、もちろん職員全員ということですね。気をつけなきゃいけないのは、前も言いましたけど、スタッフというのは集合体ですから、アスタッフとは一つの集合体を指すときしか使えません。だから、彼は職員ですというときには、he is a staff member と言わないといけません。スタッフを連帯的に使って。または、he is a member of the 何とかスタッフとなります。はい。with 以下でもって報いられるであろうということは、もらえるだろうということです。ビッグボーナスをね。because of 以下のために。要するに、 成功、キャンペーンの成功によりということです。はい、116番いきましょう。はい。チャレンジ、よく出てくる単語ですね。日本語だったら挑戦ですよね。だけど名詞でチャレンジというと、課題という意味もあるし、それから異論を唱える時の異論ね、を申し立てるという時も使うと思いますね。ちょっと難しい単語ですけどね。B のチャレンジング、困難だけどもね、挑戦ね、しがいがあるという時に使う言葉なんです。ですから、これはチャレンジングがいいですね。で、チャレンジというのはチャレンジを受けるだからおかしいですよね。仕事が主語だもん。人間が主語ならありますよ。チャレンジではね。そして、チャレンジを受けている人たちのことをザ・チャレンジと言って、それは人生においてチャレンジを受けている人たち。そう、障害者の人たちのことをザ・チャレンジという言い方に今頃は言うこともあります。This job is certainly a challenging, but I'll try it in an enjoyable way. 確かに挑戦しがいがある。ね。しかし、楽しみながらやってみるぞということですね。はい。ということです。で、攻略法なんですけど、そこに魅力的なという意味があるというふうに書いてますけど、これは、そうですね、TOEIC では出たことはありませんけど、大学入試ではね、出たことはありますよ。ね、そういう挑戦しがいがあるということは、なんとなく危険だけども、危険なだけに魅力があるというイメージがわかりますよね。それはあると思います。はい。その次行きましょう。117番。deteriorated とか、settled down とか、expanded とか、demolished とか。これはちょっと難しいですね。deteriorated が答えになるんですけどね。しょうがないです。これは悪化した、劣化したという意味で、ビジネス英語の場合には工場の問題なんか、または、その、IT の機器、ね、自動車産業、そういったものでやっぱり deteriorate はよく出てきますよね。はい。それで覚えてください。なんで、settle down というのは、settle down、下にちゃんと置くということで、腰を落ち着かせること、落ち着いているという意味になると思います。expand は、エクスパンダーで知っているようにね、拡張する、広げるという意味ですね。demolish。これを粉砕するとめちゃくちゃにぶっ壊すという意味で、何年か前にですね、あのムキムキマンの人、俳優さんの映画がありましたよ。demolishing man という映画がありましたよ。まあ、そういったことですね。単語力だからできない場合は覚えるしかない。でも文章でイメージしたらどうですか？As working conditions in the company deteriorated, employees became more and more dissatisfied.、はい、そうすると、working conditions in their company が deteriorated するにつれてでしょうね、この as は。ホエンの兄弟ですけどね、何をするにつれて。従業員たちは次第に不満を持つようになった。satisfy に dis がついてますよ。満足さずに dis 離れるがついてますよ。だから不満になるということですね。他に問題はありませんよね。employee は後ろにアクセントがありますよ。employer って言ったら雇う人。employee って言うと雇われる人の方ですからね。はい。それでは118番に行ってみましょう。representation, represent, representative, representable となってますね。この中でパッと見てですね。もう単語で出そうなのは B と C ですよね。まあ、それはですね、なぜかというと、represent というのは何々を表すとかっていう時に使う、他動詞としてよく出てくるんですよね。はい。で、representative というのはですね、形容詞よりもですね、represent している人、担当者とか代表者という名詞として出てくること多いんですよ。tiv だけど名詞になりますから気をつけてください。で、representation というのは再び表すという意味からも来てますけども、表現することですね。それで B がよく出る。何々を表す、代表するという意味ね。D はあまり出たことはないですね。able がついてるからできるという意味ですけど。そうすると、will send a sales むにゃむにゃ right away。で、sales むにゃむにゃで right away はどうでもいいでしょう。すぐにという意味だから。な、あがついてるじゃないですか。そしたら絶対そこには名詞が来るでしょう。ところが、representation っていう名詞は数えるときには普通使いませんよね。これは表現することっていうような 抽象的な意味ですから。そうするとあなたはね、思い切って C にした方がいいです。なぜかっていうのはこれを思い出してください。形容詞のようにね、迷わされる名詞で TIV がついた、IVE がつくものがある。TIV ですね、特に。それを頭に入れといてください。そうすると、representative、代表者、または担当者。ね、すぐに営業の担当の者を派遣いたしましょうと。ね、行かせましょうと。to show you、あなた様に all the sample of our newest models、最新の型番、モデルのですね、サンプル、すべてのモデルをお見せするためにってなんでしょう。だから to show you がことべきしてためのためにでいいです。そうすると、C が representative ということになるわけですね。で、sales representative はよく出ます。営業担当者、販売担当者ですね。はい。そこに一応書いておきましたよ。TIV がつくやつで。まあ、locomotive というのもそうですけどね。蒸気機関車のこと。initiative、主導権という意味がありますね。だけども、構想とか相違という意味があることに気をつけてください。構想。こうは機変の構えるという意味ですね。primitive。prim っていうのは最初という意味ですけどね。原始人のこと。それから detective。刑事さんとか探偵のこと。detect、探知するという動詞から来てますよね。で、locomotive。機関車とか。こういうことが頭に入ってればね、一発必中できます。119番、行きましょう。ideality, ideal, ideally, idealize。アイディアから来てるのは誰でもわかりますよね。んで、A は ty になってるから、だいたい名詞形でしょう。ideality。ね。理想的なこと、想像力と一緒に書いておきましたけど。ideal というのは日本語になってますよね。理想的な。はい。で、名詞でもアイディア、数えられるようになったりすると、ありますけども。一つの理想はありますけど、一応形容詞。で、C は理想的に ly がついてるから最後に。副詞です。で、D は ize ってなってるから、何々化する、化けるという字です。例えば、modernize というと現代化するです。democratize というと民主化するです。ize がついてると、何々化する、理想化するとなります。そうすると、本文を見ると、suited っていうのは ed 系がついて、その前に b があるじゃないですか。be suited ってなってるということは、もう suit は受動態ですから、形としては、形容詞になってるということですよね。まあ、動詞と考えても別にいいですけども、形容詞を修飾するものは副詞でしょ。だから、ideally suited for となります。for 以下に対して suit、ぴったり合う、向くという意味です。理想的に向いている。だから、miss corn, ね。it thought to be で、to 以下であると考えられているです。ideally suited for a position of trust。of trust, 信頼のおける責任あるという意味です。ポジションに向いているということですね。be suited for 何に対して向いている。ということです。そして、重要語のところちょっと見てください。suit。これなかなか大事ですから。suit A to B。A を B へと合わせる。適用させる。ね。そして、他動詞としては、suit well。ね。例えば、that skirt suits you well. よく似合うね、そのスカートは。とか意味になります。そして、自動詞で、suit with、ね。似合うという使い方もあります。そして、名詞では人揃いの服のことを suit というのは知ってますよね。上下。ただね、訴訟、請願の意味もある。いわゆる法律用語としてですね、suit という単語が出てくる時もあります。120番。これはもう中学レベルでしょ。now, so, as, enough. これも誰でもわからんといけませんよ。that があるじゃないですか、本文に。that の前はもう so that 構文しかないでしょ。so that 以下できるようにととか、so that 以下するようにとかって言って、後ろから前にかかって日本語的に訳すときは目的構文です。だけど、普通の場合はもう so の前にカンマがあると考えて、意味を取る方が会話でもいいですね。そうすればむにゃむにゃできるというふうにやってもいいです。ね、They are reminded to treat new employees kindly ってまず言っておきましょうか。ね、はい。彼らは remind 思い出さされているということは念を押されている、確認を取られているということです。新しい employees、従業員たちに優しく、トリート、接する。ね、接するようにと繰り返し言われているということです。ね、相違ができるようにと。そうすればって考えてもいいでしょ。そうすれば、friendly なワークエンバイロメントが、まあ、保たれるだろうと。maintain、維持するですよ。受け身で維持されるだろうです。で、friendly はもちろん、ね、友好的な、親しげのある。work environment、労働環境。そういった単語も、ね、しっかり頭に入れてください。remind A to ニョロニョロ。A に to 以下するように念を押すです。remind、この際しっかり覚えてくださいね。re は再び。mind は心。再び心に入れるということは念を押すということですよ。はい。121番。openings, findings, facilities, recommendations となってますね。openings っていうのは、オープンに S がついてますから、これは、開けることじゃないですね。仕事の空き口のことを指します。それから findings は、もちろん見つけることに関係ありますけど、調査の結果のことを指します。見つけたもののことですね。で、facilities っていうのは、普通は、このように複数形で使いますけど、ファシリティのことです。施設のことです。そして、recommendation は、S がついてるから、これ何かのものとか形のあるものを指しますよね。recommendation は推薦という意味です。だから、推薦状です。そういったことですから、単語力ですね。はい。そうしますとね、ここはわからないでしょうから、production ときたら、production facilities となります。生産設備のことです。覚えてください。はい、行きましょう。Wilkinson Ltd. は Limited と言いますね。Wilkinson Limited is going to set up production facilities overseas in the next 2 years. これからの2年でですね、overseas 海外に生産設備をですね、set up 立ち上げようとしてるってだけの話です。なんてことない文章です。ただ、overseas に気をつけてください。Overseas はこの場合 abroad と同じ使い方で副詞です。しかし形容詞として使うこともできます。Overseas は海外のね、Overseas travel とか Overseas branch とか支店とかそういう使い方ができますから気をつけてください。はい。そしてその下の攻略項のところに書いてる belongings はよくできます。出ますね。属するという意味でしたよね。belong は。それに S がついて身の回りのもの。だから身の回りのものを忘れてはいけませんよというときに、よく使いますよね。いいですね。それから、まあ、周りのものなら家族という意味になるときもあります。でもほとんどが身の回り品です。いいですね。122番。Therefore, それゆえに、otherwise, さもなければ、consequently, 従って、yet, ね、not yet の関係でね、まだ何々ないとか、疑問文になったらもう何々かとかありますけど。はい。で、これはね、unless otherwise っていうのがね、もうほとんど決まり文句で出てきます。ね、だから、unless 何々でなければでしょ。で、otherwise はそうでないように note、記されてなければという意味になります。インボイスの上に。インボイスは請求書。だから請求書に別の記載がなければという意味に使うんです。ね、otherwise というのに、まず気をつけましょうね。この場合は副詞として使われてますけど、覚え方はね、other は他でしょ ?wise というのは本当は way の意味なんです。他のやり方っていう意味なんです。other way は。だから、invoice に他のやり方でという風な note、ね。まあ、走り書きみたいなもんですけど、注意がされてないならばという意味ですから。そういう風に頭に入れてください。はい。読んでみましょう。Unless otherwise noted on the invoice, payment is due within 24 hours. 支払いは24時間以内に支払われることになっています。だから、今日中にお金払わなきゃいけないということです。それに気をつけましょうね。due、これ気をつけましょう。皆さんは due to は知ってますよね。これは前置詞です。due to 何々のせいでって。しかし、このように独立した形容詞で使われると due は、まあ、支払いの義務がある、履行する義務があるというデューティーと頭に入れてください。 デューティーがあると思ってください。いいですね。はい。何々する、だから列車などが何時に着くことになっているということでも、The train is due と言えますよ。At 7 o'clock とかね。はい、ということで、あとはですね、consequently、従ってという時によく使いますね。気をつけましょう。はい。それでは、そこは、いいでしょう。はい。その次行きましょう。123番。follow が出てますね。follow というのは、その後に、ね、何が来るか。他動詞ですか。just follow me っていうのを覚えていいんじゃないですか。僕の後についていらっしゃい。follow me。just follow me。ついてくるだけでいいんだよ。と。ね。ということですから、follow the bursting of the real estate bubble のところで、なぜ follow になるかということですね。これは分子構文になってます。だから、a housing crisis began all over the country が、カンマがあって、その後に主語動詞が来てるから、これが主文です。はい。ですから、この following はもう、分子構文だけど、前置詞として考えてもいいんです。の後にという意味です。そうするのが分かりやすいかもしれません。The burst というのから名詞ですけども、bursting で弾けること。まあ、バブルが弾けることですね。Real estate bubble。バブルというのは泡ですから。実際の姿じゃないわけです。泡だからね。はい。不動産バブルの bursting の後で、何に続いてという意味ですよ。分子構文だったね。そうすると、housing crisis。住宅供給の危機が国中で始まったっていう関心になるわけですね。はい。で、C の場合の followed にすると、followed by 何々以下によって後に疲れてという意味で、そしてその後何々だったという言い方で訳すこともありますからね。気をつけましょう。following は何々に続いてという前置詞と覚えるのがコツですね。124番。attracted, attraction, attractive, attract. これで attract というのが動詞だということがすぐわかりますよね。引きつけるという動詞です。で、A はその過去分しか過去。attraction は引きつけることというイメージから、呼び物とか、日本語の出し物のことを attraction と言われていいでしょう。で、attractive というのは、tive がついてるから形容詞でしょう。魅力的なという意味なんですね。引きつけるようなということ。ということになると、ここは benefits というのが名詞であるということが分かれば、黙ってても C を使うでしょう。attracted が形容詞の意味するから attracted でもあるんじゃないですかっていう考え方もあると思いますよね。だったら attracting でないとおかしいでしょう。引きつけるような、人の気持ちを引きつけるような benefit でないとおかしいでしょう。だから A はダメですよ。attractive benefits で魅力的な、まあ、お手当。いわゆる、benefits というのはね、給料以外の、そういう、まあ、お手当のようなものですね。はい。Albertino Finance Corporation という会社はですね、offers、ね、まあ、提供していると。attractive benefits、魅力的な、まあ、お手当を。ね、to full-time employees に。full-time employees もよく出ますよ。part-time の反対語ですよ。正社員です。だから、パートタイムエンプロイは、まあ、いわゆる非常勤ですよね。だから、フルタイムは常勤。常勤は正社員ということですよね。including overtime pay、残業代でしょうね。を含んでね、という分子構文になっています。はい。それでは、125番。これもよく出る問題ですね。meanwhile, in order that, in order to もあるけど、that 説。instead じゃなくて now that、まあ、instead というのはですね、皆さんよく知っているのは副詞だったらじゃなくてといきます。 I'll go instead、 代わりに俺が行くよと。 instead を、前置詞の形で使うと instead of ですもんね。 instead of in 具形、何々するのじゃなくて何々する代わりにでよく使いますよね。はい。いずれにしろですね、ここはボーラーテックというのが主語で、has finally moved というところが動詞でしょ。そうすると、その前は接続詞でないといけないでしょ。接続詞でないといけないということは、A と C を押しますよね。meanwhile は一方で、その間という時なんですけど、それでもう文章終わらないといけない。in order that はありますよ。これは、 皆さん知っているようにざっと生かする目的でっていう意味だから、ためにだから、これはあり得ます。だから答えは B と D のどっちかなんです。接続詞がざっとであるから。そして D にするのは今や何々なのでという接続詞だと分かっていればできます。ボールアテックさんがついに やっとですね、黒字に移っちゃったのでってなんでしょ。で、黒字にするためにって言うんだったら、インオーダーだって何々で、その後がハズファイナリーという現在完了来たらおかしいじゃないですか。ね。今やなったので、they can invest more in research and development ってなるでしょ。ボーダーテックさんは、リサーチ、調査、研究。で、いわゆるデベロップメントは開発だから、研究開発で訳せばいいです。にもっとお金を回すこと、投資することができるとなるから、now that といいでしょ。now that 今や何々なのでっていう意味です。で、that を省略して now Bolotek has finally moved into black という言い方もありますので気をつけてください。now 一時で接続の役割を果たすこともあります。はい。では126番。Invested, invest, investing, investment. Invest は投資するという意味でしたよね。はい。まあ、vest というのは皆さん知っているように、上着の下に着る半、ね、直帰のことありますよね。だから衣装とかという意味もあるんですよ。in は働きかける。だから服を着せてよく見せるという意味もあるわけですね。それからなんとなく投資するという意味になるということが、まあ、出てきたんでしょうけど、ね。ちょっとこじつけ臭いですか。はい、そうするとですね、何を持ってくるかということですよ。そうすると、was に気をつけてください。was thought to be だから、何々であると考えられていた。何が考えられていたの？それは more than $5 million in the oil industry でしょ？それを、それに何々することでしょ？だったら、頭には主語を表す言葉が来ないとダメじゃないですか。だったら、投資することでしょ？すなわち、500万ドル以上ですね、石油産業に投資するということは、レッケス無謀だと考えられていたとなるでしょう。だから、主語になるから、イング形は同名詞というやつを使う。二章のことを思い出してください。二章思い出してください。そういうことで、インベストのイング形を使うということですね。はい。ですから、何々を何々することとならないといけないから、イング形の名詞を使って主語に持ってくるということを覚えてください。はい。reckless の使い方はですね、最近事故で多いのに、reckless driving。ね。まあ、無謀な運転。そういったところも出る可能性があります。次は127番。これは、be responsible for というのが思い出せる人はもうすぐです。何々に対して責任を持っているという意味です、ね。担当するという意味になりますけど。で、チャレンジとポジティブとチャージドというのがありますけどね。これは、まあ、チャージでね、インチャージオブということを、混同する人を狙ってますね。で、レスポンシブルフォーの下に書いておいてください。インチャージオブでもよい。ね、インチャージオブも正しい。責任という意味があります、チャージ。はい、Ms. Douglas has been responsible for quality control / since she moved to this factory としてください。ですね。はい。Douglas さんは、for 以下のを担当してきている。過去から今まで。quality control は覚えてくださいね。品質、まあ管理というか、ね。まあコントロールですけど、まあ管理の方がいいでしょうね。品質管理。品質の制御ですけど。はい。彼女がその工場へと移って以来ということですね。はい。Be responsible for 代表ですね。はい。B はチャレンジを受けているという意味になる。異議を申し立てられている。ポジティブな日本語になってます。ポジティブ thinking。ね。肯定的な考え方、積極的な。よく使いますね、ポジティブ。ネガティブの反対ですよ。charged。これはチャージされているということだから、料金を請求されている。そしてもう一つ、チャージランプとか言うじゃないですか。充電のランプのこと。ね。 充電するという意味もあります。そういったところが127番でした。はい、128番。これはまあボキャブラリーですわね。知らない人はお手上げ、本番の時には適当にして捨ててください。temporarily となっていますね。はい、これはテンポという言葉がですね、時っていう時間を表す言葉なんですよね。で、一時的なという意味がテンポラルなんですよ。temporal ね。で、temporarily というので一時的にというまあ副詞ですね。はい。そして considerately ってなりますよね。considerable じゃないですね。lit だから。はい。これはですね、considerable というのもちょっと覚えておいた方がいいですね。考えることができるという意味で相当なという形容詞があります。これは considerate ですから、思いやりのある、思慮深いという形容詞です。発音してください。considerate。considerate じゃないんですよ。considerate。ですから、副詞は considerately ですね。思慮深く。その次は、はい、一緒に発音してくださいね。recently。近頃、最近にという意味ですね。だいたい現在完了か過去形で使います。その次は precisely というのは、ね、相手の、に答えるときに、ね、absolutely とかね、言うのと同じように使いますね。これはきっちりと精密なという意味ですから、全くその通りというときは precisely っていう言い方はあります。はい、ですからこれ単語力ですから、わからなかったらもうできません。諦めましょう。じゃあ文章の内容からなんとなく分かるようにした方がいいですね。Due to technical problems. 技術的な問題のためによって。Amazon is temporarily not accepting any picture submissions via または via email となります。Temporarily 一時的に accepting お受けすることはありませんっていう意味ですから、ね、受け付けないという意味です。で、picture submissions。ここの場合だったら写真とか言わないで、もうネットの場合だったら画像って言うでしょ。画像の submit の名詞形 submission、提出。それと次の via、by way of のことですね。何々によるという意味です。e メールによっての画像の、ね、提出は受け付けていないので、申し訳ない。すなわち画像のですね、受領にですね、非常に問題があるというようなことを言ってるだけですけど、temporarily でないとおかしいです。一時的にでないと。それは単語力ですから、もうこれしょうがないです。なるほどと思って、一時的に中断されるんだなと、ディスコネクトされるんだなっていうイメージして覚えた方がいいと思いますよね。はい。その下に、temporarily staff とか、ね、いうような言い方もちょっと出てますけど、temp という言い方ですよね。派遣社員のこと。今、社会問題にもなりつつありますけどね。はい、129番。likewise, similarly, similar の形容詞ですね。similarly, moreover, respectively. まあ、こういう単語ですけど、likewise っていうのは大体同様にという意味でよく使われる言い方です。ね、way という、wise は way ですから、like way ということで、そのような、ね、形にということですから、同様にということですよね。similar で同じように、同様にという similar の副詞です。moreover、over を超えるからさらにという意味になります。respectively がよく狙われます。なぜ狙われるか。それは皆さんは respect と言ったら100人が100人尊敬するという respect するで覚えてるからです。だから出ます。respect はね、尊敬するという動詞もありますけど、点という名詞もあるんですよ。respect で。ですから、この respectively はその点の方から来たんですよね。それを頭に入れないとね、いけないんです。だから、点々でということで、それぞれの点にということで、それぞれにという意味の。respective が形容してそれぞれのです。それに気をつけないと。それでないといけません。だから、respect っていうのは、誰も知ってる単語だから気をつけるということを、そこの攻略法のところにマークをしながら書いておいてください。ね、はい。そういうことで、答えは D なんですね。The full-time employees and the part-timers got pay rises of 10% and 5% respectively となります。それぞれにという副詞なんです。 このようにだいたい後ろに使います。だから正社員とパートの人、給料違うのは当たり前でしょ。だから昇給はね、 10% がフルタイムの方で、 5% がパートタイムの方でしょ。だからリスペクティブリーが使われてるわけです。ですね。はい、そういうことで、頭に入れてください。はい、それでは130番に行きましょう。はい、proposal, proposed, propose, proposing、 いつものパターンですね。瀕死の選択ですもんね。だからこれは絶対にできてほしいんだけども、まあちょっと、まあ propose というね、名詞とか動詞が分かりにくいっていうこともあるかもしれませんけど、一応これはまあ中学レベルということでいきたいですけどね。はい、はい、いきますよ。あがついてます。あがついているということは必ずそこには名詞が入るということです、ね、はい。そうするとですね、これは名詞ならば A か C かですよね。まあ、proposing も名詞ですけど、同名詞にあがつくことは特別な場合がありませんからね。それはおかしいですね。Mayor Bernard has approved a proposal。はい、提言書、提案などのことは proposal と言います。For the construction of a new research facility adjacent to the park, adjacent to にチェックしてください。Next to のことです。これはパート1の写真問題で何回か出ました。何々に隣接しているという意味の adjacent to です。それを気をつけてください。はい。で、propose というのはですね、propose するというのはあるんですけど、名詞はですね、普通はないんですよね。その時は proposal にしないといけないんですよ。だから日本語では混同されているということもちょっと頭に入れておいてください。だから定義する、発議するという意味でよく使うんで、申し込むという時にもちろん結婚の申し込みをする時もプロポーズとは言えますけどね。はい、ということで130番までを終了しますね。はい、それではパート6に入りたいと思います。131番から134番まで一つの題問に4つの設問があります。そして特色として133番のように文章を選ぶというのがありますから気をつけてください。まず131番は時制ですから絶対取ってください。前後を見れば取れます。132番は deteriorate、 先ほどやりましたけどもね、ちょっと難しい単語ですけどね。これは劣化する、劣化させると、まあ自動詞、他動詞ともありますけどもね。大体ですね、そうですね、自動詞で使われることも多いですね、これね。うん、劣化するというので使われること多いですね。そして、133番は文章ですから前後の関係を考えないといけません。で、134は単語力です。でも先ほど勉強したテンポラリーが出てますよ、一時的なら。はい、そういうことで131番最初言ってみましょう。すべてのクラブの会員の皆様にお知らせいたします。テンションというのは注意をして聞いてくれという意味ですよね。 We regret to inform all members of the club that ってなってます。で、regret は残念だけどっていう意味です。まあ後悔する、 to 以下を後悔するという意味は、残念なことに that 以下のお知らせですっていう時に使う言葉ですね。はい、 inform 人 that こうなってます。テニスコートの A and B が、repair のために5月10日にいいですか、クローズされるんでしょう。されたんじゃないでしょう。されたんだったらもうクラブのメンバーに今知らせるのは失礼じゃないですかね。されるから皆さん予定を立てるときには気をつけてくださいよってなりますよね。はい、ですから will be closed が一番いいでしょう。そして as many of you know、 多くの皆様がすでにはないけどご存知のように、The surface of the court むにゃむにゃ。はい、コートの表面が劣化しているということですから、これで、A ということで迷いますよね。または劣化してきているという受け身で D になるという、まあ、あの感じもありますよね。だから劣化したから焼かれるわけですね。そうすると deteriorate を過去形で使って、The surface of the course deteriorated because of the heavy snow last winter になるから。 ラストウィンターがあるから、その時に劣化したと考えて保険します。This makes them dangerous and very difficult to play on. これはね、そのテニスコートを dangerous、危険なものにすると。そして very difficult なものにすると。ほんで to play on、 その上でまあプレイするのにとなってるから on がついてる。to play on the tennis courts だから。ゼムだから。で、dangerous and very difficult が両方とも to play on が必要ということ。例えば、The tennis court is very difficult to play on でしょ。そういうことも頭に入れた方がいいです。Make A, B 構文になってます。A を B にすると。このことでっていうことは、劣化のためにテニスコートがそこでプレイするのには危険で難しくなっているというふうに解釈した方がいいです。We are planning to have the courts completely resurfaced. っていう C が一番いいです。それ後言いますけどね。私たちは、コートを完璧に resurfaced、 表面をですね修繕すると、直す、表面を取り繕うことですね。リですから、サーフェスは表面ですから、と計画していると。 The work is scheduled to be、 または scheduled to be completed by May 25th。 まあここまで読んでも、読んでさーっと読んでおけば、もう2行目の will be closed も当然当たり前のことですけどね。作業は2以下と予定されている。 complete、 完成する、5月25日まで。ということは15日間かかるということですね。だから、We apologize for でしょ。ご迷惑をおかけしてるから謝らなきゃいけないでしょ。そうすると何を謝るのかっていうのは、当然一時的なご不便でしょ。だから D になりますよ。Unlikely って言ったらありえそうもないってなります。Timely って言ったらぴったりね、Timely な、Current、今のですけど、Temporary が一番いいです。なぜならば15日だけで、あとは使えるからですね。はい。そして133番見てみましょうか。We'd like you to help us put them in order. それらをちゃんとする、整えるのね、お手伝いをお願いしたいですって。ありえないこともないけど、普通テニスクラブの会員っていうのは、そのための補修とか管理とかそういったことのお世話を全部クラブがしてくれるから、そのお金を払ってるんでしょ。学校のね、部活動じゃないですもん。それから考えて、これおかしいなとは思ってほしいですよね。We'll have to move the court to another place. 普通テニスクラブでですね、コートを他のところに移すなんていうことは常識的には考えられませんよね。だから A、B は、おかしいんじゃないかなと思いながら C を読んだらすぐこれがわかりますよね。で、D は、So please stay away from those courts for a while. しばらくそれらのコートからは、ステイアウェイ、離れたままでいてくださいとは、近づかないでくださいという意味なんですけどね。まあこれだって確かに言えないことはないけど、この中でやっぱり一番ふさわしいのはね、リサーフェスにすると、ハブに気をつけてください。刺激同士 A を B の状態で持つということは A を B にするという意味ですね。リサーフェスするというわけですね。それでは135から138の方に行きましょう。A, provided in case, even though, now that. 難しいですけれども、わざと意識的に now that を出したところがあれですよ。皆さんはパート5で now that が理解できたかなと思って出しました。で、ここはね、でも、provided も大事だし、in case も even though も全部大事ですけどね。136番は例によって文章を入れる。137番は、これは単語力ですね。prospectively とか、moderately とか、permanently とか immediately、 どれを選ぶかっていうのはもう単語力ですからしょうがないですね。はい。その次は138番。これは例の一問は大抵出るんじゃないかっていう時制の問題ですから、自分で考えていかないといけませんね。で、頭からいってみましょう。 Dear Jeremy, how have you been? Though Mary and I are still working hard.メアリーと私は今でも一生懸命頑張って働いてるんだ。But now that がいいでしょうね。今や、the kids are both married and settled down だから。子供たちは二人とも結婚し落ち着いているのでってなるでしょう。Now that がいいでしょう。今や。なぜかっていうのは、まず provided はね、provided that 構文っていうのがあります。これは条件です。that 以下ならばってなるからおかしいです。 In case that の場合は、何々の場合にはってなるから、これもおかしいです。Even though は、たとえ何々であってもってなるから、おかしいです。でも全部大事ですけどね。はい。それで、We've been thinking of taking things a bit easier. 面白いですね。私たち老夫婦でしょうけどね、私たちはずっとオブイカについて考えてきていたということですよね。はい。どういうことかというと、先ほどやったように、easy というのは気楽なという意味があるんです。ね、things というのは物事。物事、所持をいろいろね、所持をちょっとまあ気楽に考えてやっていこうと。take it easy のあれです。気楽にやっていこうと考えてきてるんだよと。and, むにゃむにゃ。だからこうやって君に手紙を書いている。and this is why I'm writing to you. why っていうのは this is a reason のことですよ。reason は省略です。これが僕が君に手紙を書いている理由なのさ。こういうわけで手紙を書いているんだよがいいです。それは後またやりましょう。One thing we'd both really like to do. One thing の後気をつけてね。do と言って is のところで気をつけないと。この前にスラッシュが入る。なぜ is の主語を探しなさい。ずーっと行くから one thing に戻ってくるでしょ。そうすると we'd both really like to do をカッコすればいいじゃないですか。私たちが本当に二人ともがとても本当にやりたいところの one thing でしょ。ことでしょ。one thing。ね。一つのこと。だからまあ、他にもあるんでしょうよ。なかったら what がいいでしょ。what we'd both really like to do。私たちが本当に二人がやりたいことでいいでしょ。でも one thing は、what to buy a second house somewhere overseas。すごいね。海外のどこかに、セカンドハウスを買うとなんだっていうわけね。まあ、セカンドハウス、そのまま訳してもいいか、別荘でいいです。別の家のことだから。別家、別荘。ね、かなり裕福ですよね。At first, まず、We plan to visit two or three times a year for short vacations. ちょっとした休暇ではね、まあ、2、3度その、行こうというふうに計画しているんだというわけです。はじめは。But if we like it enough, そしてそれが十分気に入ったらね、we might even live there ってなる。僕たちはそこに住むことさえするかもね。前とはかもね。だったら、一、二度じゃなくなるんだったら、永久にずっとという意味になるほうがいいでしょう。ずっとというのは permanently でしょう。皆さん頭にやるパーマのこと知ってますよね。あれは permanent wave の、まあ、固有名詞だったんでしょうけど、永久の髪、長く続く波型、髪のウェーブっていう意味の言葉で登録商標されたパーマネントウェーブっていう単語のことを日本語に入ってきたときパーマになったんですよ。パーマネントっていうのは永久という意味ですよ、もともとは。ね。まあ、ずっと永続してという意味です。だからそこはパーマネントにしか入りません。なぜかというと、プロスペクティブリーというのは、プロスペクトというのは将来を展望するという意味ですから、将来有望にという副詞です。Moderately というのは日本語で、音楽でモデラートと言いますよね。歩くような速さでという意味で。モデラート。それは、英語では Moderately となります。適当にということです。で、D はすぐにですから。即座に。Immediately。もう一つね、直接的にという意味もあるので気をつけましょうね。だから単語力だから知らなきゃしょうがないですけど、まあ、前後の内容から納得してください。ね。once we retire. そこの once にも気をつけてくださいね。once は we retire という主語動詞を取ってるから、この once は接続詞。これ出ますよ。だから once retire ということは、ひとたび私たちが退職すればってなります。これも気をつけてください。I know you have had your second house in Spain for a long time now. だから長いこと、ね、スペインにずっと持ってきて、今も持ってるはずだから、have had がいい。これは簡単ですね。So please give us some advice. ですから、少しアドバイスをちょうだいとなりますね。で、ここで気をつけるところは、advice というのは、忠告、助言のことですよね。数えられないんで、形がないんで。一つというときには、a piece of advice ですけど、二つ、忠告ということで、two pieces of advice ということは、普通は、 ね、ネイティブの人たちは言わないということでした。私たち日本人の教師というか学習者はA piece なら two pieces というふうに覚えてきましたけども、そして学生たちも言ったことがあると思うんですけども、そういう時には two pieces 以後は some にするということ、これを覚えておいてくださいね。はい、というわけで136番いってみましょう。こういうわけで僕は君に手紙を、ね、書いてるのさ。 B は僕たちはすぐに退職しようと決めたとこなんだ。 C は、僕たちみんなにとってはちょっと部屋が小さすぎるっていうことが分かったんだ。 D、ね、心配することは何もないんだという意味です。だからそこのところに入るのは、ね、自分たちもうそろそろ退職近くなったからしたいんだけど相談したいということだから This is why I'm writing to you がいいっていうことですよね。はい、そういったところでしたね。はい、あと2つですね。139、142をいきましょう。Reach, meet, measure, turn。 まあ優しい単語ですけど、メジャーだけがちょっと難しいかもしれませんね。この場合のメジャーは計測するという意味じゃないでしょうからね。何々に達するアップがあるから叶うという意味になるのでちょっと難しいですね。139は難しいから他の3つがダメで選ぶしかないですね。140番は簡単でしょう。 While と for と as the pawn。 While は接続詞、 for はこれはカンマ4の時には接続になるけど普通は前置詞ですよね。 as は接続詞もあるし副詞もあるし前置詞もある、厄介な単語。 upon はその後に因果形を取ると何々するとすぐにとかってなるね、そういう前置詞ですけどね。そういったところ。141番はお、これは取りましょうよね。 potential というのが潜在的な可能性になるという形容詞からいろいろと出てますよね。ですから potentiality となるのは当然名詞でしょ。可能性、潜在能力。 potentially というのは副詞になりますよね、潜在的に。 potential がこれが可能、まあ可能性があるという名詞もありますね、 potential にはね、潜在的な。だから potentialize、 可能にする、これはあまり使われる言葉じゃないですね。で142は、まあなぜ D になるかということは後説明していきましょう。Dear Ms. Campbell, thank you very much for your inquiry, または inquiry, 二つ発音があります。お尋ね。And the interest, ご興味 you showed in the hotel.、ね、頭からそのまま言ってください。ありがとうございます。お尋ねくださったり、それからあなた様のそのご興味、ね、私どものホテルに対して示してくださった。I'm confident that, よく出ます。線引いてください。that 以下には自信がありますというとき使います。I'm confident that。名詞を取るときは I'm confident of です。that 説を取ります。Our facilities and service will、 その次、ね、high standards に達する。ここはだいたい reach にしそうですね。reach、 reach だったら何々に達するとなりますけども、この場合は他動詞でないんで up to がついてるんで reach up to は何々まで広がるというような意味です。そして、meet の場合は、meet up with、まあ、出くわす、happen to meet の意味なんです。ですから C の measure up to、何々に叶う、達するという C がいいんですけど、これは難しいですね。turn up というのは、まあ、姿を表すという熟語で、これもよく出ますけどね。だから合いません。ですから、high standards、ね、a company such as yours、the most certainly requires となってますから、ここはそのまま頭からいかないといけませんね。 I'm confident that our facilities and service will measure up to the high standards a company such as yours most certainly requires となってます。これはまず私はざっといかに自信があるという意味です。どんなことに自信があるかというと、私たちの施設とかサービス、ね、業務、そういったものが measure up to、要するに何々へと適している、達しているということです。高水準に、どんな高水準かというと、その後に which が省略されているでしょう。 A company such as yours が主語です。あなた様方のような、あなた様のようなね、会社が most certainly requires、 most certainly に気をつけてくださいね。最も確かにということだから、まあね、間違いなく、まさに ご要求なさるハイスタンダードとなります。その次、なぜ while を入れるか、wanting に ing がついているところに頭に入れてください。そうすると主語と be 動詞が省略される、すなわち I というところ。ね、while I am not wanting to hurry your decision, I should point out なんでしょ。だから、そこをね、while はまあ、何々の間っていうよりもですね、何々一方でという意味に近いですけども、要するに何々ではないのだけれどもという although のような意味で訳してくれた方がいいですね。あなたに決定を急がせたいのではございませんが、ね、I should point out that August is 私は that 以下を指摘、ね、させていただきたいという意味で should というのにちょっと気をつけてくださいね。 should というのはですね、まあどうしても何々したいというような時使ってますね。べきという意味はべきですけど、私はざっと以下ということを指摘したいのですと。 August is one of the busiest months. 8月はね、一番忙しい月の一つだと。 For conferences 会議、いろんな会議があって。 As we would like to welcome your company as a new client、ね、with the potential of a long-term relationship。ポテンシャルを使うということは、ザがついているので名詞形です。だから名詞形ならば、ポテンシャリティがいいんじゃないかということにもなりますけども、ポテンシャルというのの名詞形はですね、可能性とか潜在能力を表す言葉なんですよね。ですから、ポテンシャリティというのはもちろん可能性があることなんですけども、可能性という時にやっぱりポテンシャルを使ってほしいですよね。As we would like to welcome your company, あなた方の会社をアズイカとして歓迎、ね、したいのでということです。新しいクライアントとして。そうすると、with a potential of a long-term relationship。要するに、長期にわたる関係ということは、長い間のお得意様になれるということでしょ。ね。はい。ですから、長い term、期間の relationship、まあ、関係。だから、長いお付き合いのできる、ね、というような意味になります。その可能性を持った新しいお客様として、ね、歓迎したく存じますので、We would be happy to hold rooms for you as far as this is possible となっています。はい。2以下できたら、happy、幸せに存じますということです。hold room を抑えるでしょう。あなた様のためにお部屋を抑えることが、できて嬉しいと思いますよと。As far as this is possible、ね、できうる限りです。このことが可能な限り。Please do not hesitate to call me いつものパターンです。どうぞご遠慮なくお電話ください。Hesitate は躊躇するという意味ですから、躊躇しないでくださいとそういうこと。On my direct line で5356959444 anytime いつでもむにゃむにゃへ直接お電話ください。ですから最後は当然ご連絡をお待ち していますということになるのに決まってるから、もう D の I very much look forward to hearing from you になるでしょう。142番の上は I'm very glad to accept your offer this time。 まだ受けてないのに受けたと言ってるのおかしい、受けて嬉しいと言ってるのおかしい。で B は I very much appreciate your patronage、 ご愛顧を感謝しますと言ってるのおかしい。 patronage 気をつけてください。パトロンになるということだから、まあ、要するに、ひいきをすることです。まだごひいきになってないんだから。Please visit us again in the near future. また、近い将来、ね、おいでください。でも、これもおかしいですよね。はい。それで、なぜかというのは、利用してないのに、again もおかしいということです。だから、D が一番いいですね。まあ、これはですね、ちょっと難しかったのは、139番、141番難しいと思います。ポテンシャルというのに、名詞があるということがわからないとちょっと取れないかもしれませんね。はい、そういうところですね。それでは143から146番、143番はエディトリアルですから、編集上のとか、名詞になるとエディトリアルといって社説になります。エディティング、もちろん編集するのイング形です。エディティッド、編集されたという形になりますね。エディターは編集者。 まあ、編集長のこともエディターって言いますけど、普通エディターインチーフって言ったりしますね、編集長。これはもう前後の関係でできないといけません。144番は、例によって前後の関係からの文章。145番は単語力ですが、簡単な単語力ですね、これは。はい。146番。まあ、動詞の使い方ですけど、give にするか accept にするかっていうだけのことですね。はい。じゃあ行ってみましょう。translator, journalist wanted. 求む、翻訳者、そして記者。両方ができないといけないんじゃないですかね、これは。translator and journalist のことじゃないでしょうか。An English language daily, a newspaper serving English speakers living in the Shanghai area. そこまでしよう。Seeks a translator and journalist だから、ね。はい。いわゆる、毎日の新聞なんだけども、まあ、いわゆる英語版のやつね。はい。まあ、日刊英字新聞って訳しておきましたけど。日刊の英字新聞、serving English speakers living in the Shanghai area。上海地区にお住まいになっている英語を話される方に奉仕している、ね、その An English Language Daily Newspaper なんですが、それが求めていますと、翻訳家兼記者を、なぜかというとあが一個にしかついていない、トランスレーターでありジャーナリストである人を求めている。で、 With native Chinese language skills and a near native level of English ってなってます。ウィズ以下を持ったってな。ネイティブチャイニーズランゲージスキル。生まれ持ってのですね、中国語を話せるスキルのことですよ。これはもう母国語として中国語を話すことのできる人って意味でしょう。そしてもうほとんどネイティブレベルに近い英語を話す人。で、to work するため。As translator and journalist in our Shanghai newsroom。私どもの上海新聞社、支局でしょうけどね。トランスレーター&ジャーナリストとして仕事してくださる方を求めてますってわけです。その次はスキルだから、当然編集のできる能力のことですから、これはエディトリアルスキルズがいいですね、形容して。And experience required. 編集能力、経験が必要とされていますよ。その次は simultaneous と simultaneous の発音が2つありますけど、同時ですね。同時通訳のことです。サイマルと日本語で言ってます。Simultaneous interpreting skills required. 同時通訳の技能が必要とされる。ということがいいと思いますけど、なぜかそれはと言います。The successful applicant. Successful applicant. ね。はい。これは successful ってなってるから、もう成功してるってことですよ。Applicant 応募者。だから、採用予定者。っていうような意味です。The successful applicant。その人は、うまくいった採用者だから、要するに、採用になった人のことですけどね。はい。まあ、そういうことで、successful っていうことは頭に入れてください。成功率の応募者、すなわち採用をされた applicant は、will assist with gathering information。情報を集めるということにおいてですね、assist。手助けをする必要があると。from local and national government. まあ、要するに地方自治体、また、国の政府からの情報ね。and other local and national agencies as needed. as needed のところね、必要に応じてとなりますよね。必要に応じて、そして、その local and national government や他の local and national agencies となってます。地方における、まあ、国の出先機関のことが agency となると思いますね。はい。He or she、 その応募者が、要するに採用予定者が男か女かわからないときは He or she となります。そして彼または彼女は Will、 その次はインタビューを行うというところで Conduct を使うということを覚えてください。 Conduct interview ですね。 Conduct っていう発音すると名詞ですね。 Conduct で、挙行する、行うという意味です。 Do とか Make の近い意味があります。コンというのは徹底的にとか共にです。ダクトは通していくという意味です。だから最初に始めたら最後まできちっと通してやっていくという意味です。挙行する、行うという意味です。だから、conduct interview とか conduct survey でよく使います。調査をするで、conduct survey。 and write stories in English のストーリーは記事ですね。インタビューをし、記事を書く。英語でね。その次、send resume to、その次は遅延の氏名かな。ちょっと発音がちょっとわかりませんね。これはなんか中国の人の名前でしょ、ね。No phone calls will be accepted. 電話はダメですよっていう時、受け入れられませんで accepted にしてください。これでね、気をつけてほしいのは146番見てください。receive でも受け入れるでしょ。accept と receive は意味が違いますよ。receive というのはですね、入ってくるものは受ける。受信する。受け取る。投げられたボールは受け取るだけで、そこにはですね、受け入れたいから受け取るという意味はないんです。でも、accept の場合はね、分かったと。納得して受け取るという意味なんです。だから、B も C も受けるという意味だけども、意味がちょっと違うということは頭に入れないといけませんね。認めて受け入れることがアクセプトです。だから B でないといけません。レジスターは登録するだから違いますよね。それでは144がなぜ simultaneous interpreting skills required かということですね。まず A、writing stories in Chinese required。これおかしいですよね。英字新聞だから。C、placing some ads in English required。英語におけるですね、何かの広告を出すことが要求される。これはトンチンカンですよね。この人は、翻訳者で、そしてジャーナリストでないといけないはずですから、C はありえませんね。で、working as an editor in chief required。editor in chief ってわざわざしてるとこ、編集長。そんなことは求めてません。翻訳できて新聞記者として働ける人を求めているから。だから B なんですね。というところで覚えてほしいのは editorial という形容詞。145番の物事をちゃんと行う、挙行する。ね。行うという時の do のイメージがあるとき、conduct を使うということですね。conduct。それから146番は、まあ、accept と receive だけ気をつけてほしいということです。受け取ると言っても意味があります。自分がね、重々ですね、理解してよろしいという気持ちで受け取るのはアクセプトです。だけども、その、receive というのは受信するというイメージもあるぐらいで、だから、要するに、変なメールなんかも全部 receive してしまうけど、それは受け取りたくないでしょ。We don't want to accept でしょ。でも、receive してしまう。そういうイメージで覚えてくれたらいいんじゃないですかね。そういうところで、practice test の2の、解説は終了しましょう。